はい、今日は申命記の16章の1節から、8節までで、3つの大きな大切な祝祭日ということですね。でここでアビブの月っていうのは、これはさっき、少し触れられたんだけど、これはですね、古いその地方の言葉だったわけです。カナンの土地にあった人たちが使っていた言葉で、アビブの月っていうのはですね、これは捕囚から解放されて帰った時には二三の月というように言うようになったんですね。二三というのはヘブライ語なわけです。二三の月。両方出てくるんですね。このアビブっていうのは穂とかですね、この麦の穀粒とかいうことで、麦の穂が出てくる季節なんですね。で現在の太陽暦とは全く違うので、ピンとこないかもしれませんが、ちょっとですね、文式的に書くと、12、3、6、9と1、2、4、こうありますよね。で、そうしたらですね、これが1月としますよね。ここからこれが、でここからこういうふうに、まあ、3月4月と、そうしたらこのヘブライ暦の方はこちらのストガに書きますとですね、これが第1の月になるわけです。ここは2、3の第1の月、1月になる。ここは2、3の月というわけです。そしてこういうふうにだからずれていくわけですね。これだとずっとここが、だから3月から4月にかけての1ヶ月を、ここが2、3の月になるわけです。でここが4月から5月ですね、にかけてのこの1ヶ月を第2の月になるわけです。第2の月で、5月から6月、これは第3の月と。だから2、3の月、これが一番出発、1月、2月、3月というふうに、まあ、ずれてるわけですね、当然。3月から4月、今のこれが太陽暦。太陽暦がここでになるわけです。ですね、太陽暦が。だからこれ太陽暦の3月から4月にかけてのところ、それが両方、だから、含んでるわけです。3月の途中から4月の途中までが、1ヶ月間が1月、2、3の月と言ってるわけです。ですね、その次のまた1ヶ月間が第2の月になってるんです。全く違うわけですね、ずれてるから。だから現在のこの 2,3 の月っていうのは春になるわけ。当然今言ったように麦が穂を出てくる頃なんだからね。でそういうことになってるんです。ですか。だから1月といったら寒い、こんなことではないんですよ。この一番大事な水越しをしたのこの3月、この月、これが一番大事。これを第1の月とするというわけですね。これを第1の月とするという、出発点になるから。それで1ヶ月、大体に1ヶ月ごとにこうずっとなっていってる。だから、2月から3月の月が第12の月になるわけです。でここの1月と2月を両方含んでるのは半分半分ぐらい住んでるのはここが11月ということになるんですね。ですかヘブライの暦と太陽暦って全く違うわけですから、そのことをしっかり覚えておかないとわからなくなるわけですね。はい。でこれはですね、出エジプト記の12章をちょっと並行して今のところ開いたままですね。 12章を見ておくわけですね。出エジプト記の12章と深く関わっているわけです。出エジプト記の12章、ここを見たらですね、12章の2節見たら分かりますように、モーセとあるんです。この月をあなた方の正月一月としなさいと。それがこの2、3の月なんです。今で言うたら3月から4月、3月のから4月にかけての両方含んだ月、これを第一の月としなさいと言っているわけなんですね。ですか、12章の2節にある。でこれがですね、年の初めになっている。ここをそのこれをヘブライの暦では、ここは一月、正月になっている。日本で言ったら正月だけど、向こうではもちろん正月なんて言わないですよ。大事の月というわけです。ですね、一番大事なことを出発点としているわけです、ですね、この月を正月としとか、ね、そういう意味なんですからね。お正月の12月1月になると違うわけなんです、そしてですね、そのところでですね、ここにあるように3節ね、その月の10日ですね。10日っていうのはこの 2,3 の月の10日なわけです。ですね。2,3 の月の10日。10日にですね、羊、子羊を用意をするわけです。ですね。10日に用意をする。そして14日まで取りのけておいて、そしてその14日の夕方にその子羊を殺すわけです。そしてその血を取って子羊を食べる、家の入り口の日本の柱にその血を塗ると。そしてその14日ですね、1月の14日の夜にその殺した子羊のみんなで食べるということを言ってるんです。ですね、それからその次にずっとそれからですね、1週間、種を入れない、酵母を入れないパンを食べるということになっているんですね。この、14節、出エジプト記の12章の14節から見たらですね、12章のこの日はあなたたちにとって記念すべき日になる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、よよ永遠にわたって守るべき定めなんだと。でそこからですね、その後7日間酵母を入れないパンを食べるのだと、まあ、それをもう一度ですね、18節からも書いてあります。繰り返して大事なことだというので、17節からですね、そしてこのスイコシーの子羊をほぐって、食べてですね、食べた後それから1週間を酵母を入れない、種を入れないパンを一週間食べる。これが18節ですね。18節に、18節になりますね。この2、3の月の14日の夕方からその月の21日まで種入れない、酵母を入れないパンを食べるのだと。まあ、こういうふうにですね、ここのところを少し今ちょっと今さ大枠全部同じなのが今日のところなんです。はい、それで元のところに帰りますね。でここでですね、だから3節にも7日間酵母を入れない苦しみのパンを食べると、そしてエジプトの国を出た日を生涯思い起こす、絶えず思い起こす、生涯の間いつも思い起こす、エジプトを出エジプトをしたのだと。 ですね。それで、その祭、今日の祭が8節にも、6日間といって7日目にはこの聖なる集まりをすると、まあ、1週間ですね、パンを酵母を入れないパンを食べるのだということです。3節で7日間とあるようにですね。で、こういうふうにこの過ぎ越しということが、さっきも話したように新約聖書でもずっと非常に大事なことになった。イエスが最後の夕食っていうのは実はこの過ぎ越しの祭りの時の食事だったわけです。ですね。で、それはどうしてそのような時にちょうど合わせたかというと、過ぎ越しの時にですね、子羊を殺してその血を塗ると。そうしたらその血を塗ったところだけですね、神様が厳しい裁きを買ってエジプトで与えたのに、それだけ裁きを通過ぎ越して、そして裁かれなかった、死ななかったということです。その子羊がイエス・キリストなんだと。そういうことをですね、示す、象徴的に示すためにこの時をちょうど選んだということなんですね。神様がそのように言えばしたとも言えるわけです。一年中いっぱい日があるのにですね、ちょうどそのように過ぎ越しの時に、まあ、殺されて血を流すようにちょうどその時になっていたわけなんですね。そういうふうに、こういった季節の中で神様が導かれて、そしてみんなが過ぎ越しの羊を捧げる時なんだと、みんなが思っている時に本当の子羊が捧げられたということになったんですね。そしてこの過ぎ越しの祭りを永遠にこれを記念しなさいということだったけど、それがずっと十字架という形になって記念をされていくようになったわけです。イエスの血流してくれたと、それを私たちのためだったと信じるだけで、いろいろな罪があって裁かれてしまうのに、裁かれないで許されて、その裁きが過ぎ越して通り過ぎて、そういう記念の日になったというわけです。だから過ぎ越しの祭りっていうものは結局十字架を絶えず覚えると、ここでですね、そういうことに結びついたんですね。過ぎ越しと十字架は全然関係のないけど、実は深い関係が、あるわけなんです。だから、十字架っていうものを賛美でも歌ったり、いつも十字架っていうことを私たちも思い起こすわけです。主を仰ぎ見よっていうこと、神様の万能や力、清さ、美しさをも仰ぎ見るとともに、主イエスの十字架をも仰ぎ見る。ですね、十字架を仰ぐは罪許されるって、これ賛美にこういった賛美がたくさんあるわけですね。ヨーロッパの絵画、キリスト教の絵画というのは圧倒的多数はこの十字架の絵画なんですね。そういうふうにこの十字架こそはこの過ぎ越しされるんだと。本来ならば私たちさまざまな間違った点がいっぱいあるから裁かれてしまうのに、不思議とその裁きを過ぎ越してくれたんだということだったんですね。それともう一つですね、これもさっき言われたことですけども、もう一つ別の新約との関係は、これは1コリントですね。第1コリントの5章の7節をもう一度見てもらったらいいと思います。第1コリントの5章の7節からです。305ページですね。第一コリントの5章の7から8、7、8というところをさっき挙げられたところですね。ここでは特にですね、この過ぎ越しの時に食べるパン種が入ってないことについての意味を新約的な意味としてですね、ここでは書かれているわけです。 これはですね、前のこの出エジプトの時にはパンダネを入れないのはですね、すぐに出発しないといけないと。だからパンダネを入れて膨らますという時間がないという、そういうことがまあ一応元にはあったわけです。だけどここではそれと違った新しい霊的な意味がここで説明をされているわけですね。あなた方はパンダネが入っていないものだと言われてですね、パンダネ、罪のさまざまな汚れがですね、イエスを信じることによって取り除かれたんだと、汚れが。それがパンダネが入っていないっていうように言っているわけです。キリストが私たちの吸い腰の子羊として葬られた。それを信じたから、振り汚れたものはもうなくなったんだと。だから、この八節で、古いパンダネや悪意、要するに悪いパンダネを使わないで、と言ってるのは、このコリントの集まりにも様々な古い考えや悪いもの、罪いっぱい持ったまま入ってきておる人がいろいろおったからなんですね。だからそういうふうにコリントの人が、例えばですね、パウロに対してもパウロを排除しようとしたり、いろいろしていたわけです。ですね、互いに妬み合ったり、いろいろ問題があったわけです。まあ、そういうことは悪意のパンダネを食べているということなわけです。悪意のパンダネを食べたりするっていうことはですね、そういう悪い古い罪の考えや気持ちを持ったままでエクレシアでおるということなんです。だからそういうことを持っておったままではですね、これは何にもならないと。せっかくですね、イエス様が来て、そして古いパンダネを取り除いてくれたはずなのに、自分でまたその持ち込んでですね、持っておったら滅されてしまうことになるという。だから、パンダネの入ったね、純粋で真実のパン。で、これは何かというと、これこそは本当のイエス様。イエス様を食べると。ですね、ヨハネ福音書にあるように、私がパンである。ということですね。一番純粋なパンダネ、これはイエス様の霊、イエス様そのもの、霊的なイエス様そのものを食べ、そして、祝おうではないかというように言っているわけです。で、この新約においては、だからですね、過ぎ越しというのは、罪の裁きがなくなったと、許されたことを感謝しよう。いうわけですね。まあ、これコリントの人、ギリシャの人なんですね、コリントっていうのは。だからギリシャの人だからですね、吸い越しさえなんかする必要はないわけです。だからこのところも比喩的に言ってるわけです。ですね、コリントの人はユダヤ人じゃないから吸い越しの祭りはする必要はないわけです。ここでいう吸い越しさえというのはそういうの霊的な吸い越しですね、罪が許されたということですね。罪許されたことを記念して、霊的なパンデルイエスもいつも食べる、そういうことで、十字架の許しを感謝して受け取りましょうと、そういったことを言っているわけです。それともう一つですね、このことと関連したことがあるわけです。それは何かといえば、旧約聖書ではそれに裁かれないというのが一番これ大事なことだったんだけど、新約聖書では裁かれない、許されたっていうことで終わらないわけですね。許されてからですね、裁きが通り過ぎてから、今度は裁きが通り過ぎたわけじゃないんですよね。大きな聖なる霊が新しく注がれた。これはイエス様の弟子もそうだったわけです。イエス様を裏切ったけれどもですね、心から悔い改めて許しを得たわけです。だからそれで終わったらなかったですね。あなた方は約束のものを受けるまで祈って、みんなで一緒に祈って待ちなさいとこう言われたわけです。ですね。そういうふうに新約ではですね、
裁きは遂行した、許されたって終わらなくって、さらに約束のものがある、その聖なる霊、聖霊をいただくのだという、そういうことにつながっていってるわけなんですね。まあ、こういうことは人間ではですね、これできないことですね。人間同士も互いにこう罪を犯したりいっぱいあるわけです。で、人がですね、それを、まあ、なんか悪いことをしてしまったと。でも相手の人が許してくれたと。そのことはとっても感謝のことなんですね。でも許しただけでですね、聖なるよう人間が注いだりはできないんだけれども、イエス様は、私たちを許してくださった上にさらに聖霊を注いでくださるというわけなんですね。そこが非常に大きな違いであるということがわかります。今日でもですね、いろいろな災いが私たちを襲ってくるということはこれからもあるだろうと思います。どんな病気が我々にこう降りかかってくるかは、今はまあまあ元気だからこう参加もできている、ここに来ている人だって私だってですね、いつどんな病気になるかわからないわけですね。事故があるかもわからない、そういうのが降りかかってきてですね、非常に苦しいことが降りかかってくる。どうして神様はそういう災いを自分から遂行し通り過ぎてくれなかったのかと。そしてですね、非常に苦しい病気をずっとあったりですね、家族に難しい問題が生じたりした場合に、なんかこうある種のですね、裁きがとどまってしまったっていうふうに感じるということもあるではないかと。どうしてもこの苦しい病気、他の人は、まあ、涼しい顔をしているのに自分だけ本当に苦しいことになるということもこれあることですね。でもそういう時でもですね、その苦しい時で神様の裁きがとどまっているんだということでなくって、ヨハネが霊的なことを言ったように、そういう苦しみもですね、神様がさらなる深い恵み、神様の技を表そうとして、そのような苦しい目にも合わすということがあるわけです。まあ、そういうことですね。新約聖書ではあくまで神様の愛、イエス様の愛を信じるという立場であるので、自分に苦しいことが降りかかったとしても裁きがとどまっているというふうには受け取らない、そういう道が与えられているわけです。その点仏教的なものであると、苦しみがずっと続けばですね、これをいわゆるたたり、裁き、いわゆる罰というものがここにとどまっているんだというふうに思ってしまったりするということですね。でもイエス様は全てに、イエス様の愛は全てに打ち勝つということなので、私たちのうちにそういう、決してそういう裁きがとどまったりはしないと、どんな時でも通り過ぎてくださって、その彼方に恵みを与えてくださる、聖なる霊を与えてくださるということをですね、待つ、希望を持って待つということができるというわけです。はい、まあ、そういうふうに、この過ぎ越しという問題はいろいろなことと、まあ、結びついておるということなんですね。私たちは最後に来る苦しいこと、これは死ということですね。死ということもですね、これは死、普通の信じない人は死という力はとどまったままになるわけです。もう終わりなわけです。ですね、死の力が人間の上にとどまったままで。もう終わり。だけど、神様を信じる者はですね、そういう、最終的な裁きのような、死ぬということも、力も吸い越してくれてですね、その向こうに輝かしい神様の栄光ですね、栄光をいただけるということで、さまざまな悪いもの、暗いもの、裁き、いろんなことがですね、 神様に力によって遂行していくと、通り過ぎていってしまって、私たちはそれを受けることはないというです、ね、まあ、そういうこと、エジプトの人はでもそれを受け取ってしまうわけです。神様に従わなかったから、神様に従わなかったら様々なものが降りかかってくる、のけられないという、まあ、そういうふうに、いろいろな霊的な意味がそこにも込められているということです。はい、それではまあそこまで。